井戸さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。これが新年一発目に流れるということらしいです。
ああ、そうですか。
はい。
それに、そぐう。
そぐう話ですか、
ね、題材かどうかはわかんないですけど。
はい。今日は何の話をしましょう。
持ってきちゃいました。
はい。
前に、バタフライエフェクト。
ああ、バタフライエフェクト。はい。
見てるって言った
じゃん。はい。映像の世紀。
そうそうそう。はい、バタフライエフェクト、あれでね、またちょっと、面白いっていうか、はい、面白くはないんだけど。
はい。
それをあって。
最近の回ですか？
そうそう、見て、はい、アメリカと中東終わらない流血。
はぁ。
っていうやつを見てね。
結構なんか、
もう、
ちょっと。重そうな、
もう、あのね、ひどい話よ。
ひどい話ですか？
そうそうそうそう。うん、未だにやってんもんね。あれ、ね、始まりがさ、1900年ぐらいの、
はい。
に、初めて、イランで、オイルが出たんだって。
はい、
石油が。そういうで、石油が出て、採掘を始めたんだって。
はい、
1902年だったかな。はい、で、その直後に今度、第一次世界大戦が始まって、はい、石油の時代に突入するんだよね。
はい、
戦闘機とか戦車とか、の時代になるから、はい、うん、馬の時代が終わったんだよね。
はい、
うん、それで、石油がもう何よりも貴重なあれになって、ほんで、第一次世界大戦の時にドイツと、どこだったかな、あと、オスマン帝国っていうのがあって、はいはい、そこが同盟組んでて、戦争、イギリスとかフランスとかと戦争してたんだけど、はい、その時に、前にも言ったアラビアのローレンスの、
はい、
ローレンス大佐を、はい、オスマン帝国の方に送り込んで、はい、アラブ人の人たちを焚き付けて、はい、オスマン帝国を滅ぼして、したで、はい、その時にイギリスが滅ぼせば、アラブの人たちのために国を作るっていう約束をして、戦わしたんだよね。
まあ、一個、お前らにもやるじゃないですけど、
そうそうそう、
うん。言ったら保護にされたってやつですよね。
そうそう、そんで保護にされて、ほんで、その時に、石油の利権を、イギリスが 90% 握ったんだって。石油の利益、90% がイギリスに流れ込むようにしたんだって。それで、もう、自分とこの資源なのに、結局それで、イギリスに搾取されて、
はい、
で、第二次世界大戦が終わって、
はい、
で、今度自分たちの国で一人首相は、こんなことは許せないっつって、はい、自分たちの国は自分たちの国民のためにあるべきだっつって、革命みたいなのを起こしたんで、はいはい、で、イギリスの石油を撤退させたんだって、
はい、
で、国有化しようとしたんだって、うん、そしたら今度イギリスはアメリカに頼ったんだって。
ああ、そこでですね、
うん。そう。そんで、アメリカ、こっからアメリカがずーっと介入していくんだけど、うん。で、アメリカが、CIA を使って、
はい、
国家転覆させたんだって。
穏やかじゃないですね。
うん、これ多分有名な話だと思うんだけど、はい、CIA の人が、大統領と国王って違うんだよね。イランは、大統領がいて、
はい、
で、別に国王っていうのもいるのよ。
はい、
歴史の古い国だから、
はい、
言ってみれば、アダムとイブが出たのが、そこなんだって。
あ、
アダムのイブの物語は、イランのとこなんだって。
はい、の話なんだ。起源
みたいな。そうそうそう。はい、うん、そうなんだって。ハムラビ法典とか、
はい、
ペルシャとかは、
はい、
紀元前から文化があったのは、あそこなんだって。
ああ、なるほど。
うん。そんで、国家転覆させて、
はい、
ほんで、アメリカが、その国王を担ぎ出して、で、今度、アメリカが石油の利権を、牛耳るようになるんだって。
なるほど。
そうそうそう。うん。そんで、今度、イラクもさ、
はい、
イラクもいろいろあってさ、
はい、
で、もう、むちゃくちゃなんだよね。イラクがさ、 イラクもそのアメリカが介入したりなんかして、こう、最初やってたんだけど、はい、で、イランが今度再び、ホメイニ氏って、
ホメイニ氏、
はい、有名じゃない、
はい、有名ですね。
ホメイニさんが出てきて、
はい、
で、その、担ぎ出しちゃった 国王を、追放しちゃったんだって。
あ
で、その国王はアメリカに亡命したんだって、はい、アメリカに亡命して、それで国王が去ったっつって、ホメイニさんの、派閥の人たちがもうほぼなんだけど、
はいはい、
うん、やっぱり自分とこから、
はい、
言ってみればゴールドだよね。石油なんていうのは、
はい、
うん。だけど、自国の人たちは、みんな貧しいままなんだって。
うん、利権を持ってかれちゃってい
て。そうそうそう、そう、はい。それで、でもたびたびやっぱりこう、ちゃんとした人が出てきて、
はい、
暴動になって、みたいな、起こるんだけど、で、そうすると、今度アメリカが、やっぱり、今度は、イラクを担ぎ出すんだよね。イラクを担ぎ出して、
はい、
イラクとイランで戦争させるのよ。
ああ、それがイラン、イラク
戦争。そうそうそうそう。
子供の時ありましたね。
そうそう。それで、もう、なんちゅうのかな、この、何百万人も、関係ない人ばっかり死ぬんだよね。これもう、どうなってんだと思うよね。
利権を動かしてる人たちは、あれですもんね。
そう。
そこにいるわけじゃないですもんね。
ほんで、やっぱり結局それで、戦争させるんだけど、で、結局、ホメイニさんが、もう、これは本当に自分たちの意義には反するんだけど、
はい、
もう戦争はやめようっつって、
はい、
うん、分かった、もう戦争はやめるっていうふうにして、まあ、負けたっていうふうに、うん、して、
はい、
で、まあ、イランはアメリカには負けたっていうふうに、イラクに負けたっていうふうに言うんだけど、
はい、
だけど、言うことは聞いてないんだよね。
そんで、
うん、で、今度、イラクが、勝ったもんだから、調子に乗って、今度クウェートとかさ、
はい、
あの辺にも侵攻しだすわけ
だよね。侵攻してましたね。うん、クウェート侵攻ニュース
。そうそうそう。はい、そうすると、今度、アメリカが気に入らないんだよね。
へぇ、
うん、そうすると、なんだ、イラク最近俺らの言うこと聞かないなって、
はい、
っていうことになると、今度、言うこと聞けやって言って、
はい、
すごい話なんだけど、クウェートに侵攻した時に、クウェート難民だっていう人がアメリカの議会に来て、
はい、
うん、涙ながらに、訴えるんだよね。
助けてくださいって。
助けてくださいって。はい、うん、イラクがひどいことしてるって。
はい、
で、国民か、ブッシュ大統領が、その言葉を何回も引用して演説するわけよ。
はい、
イラクはひどい。イラクはひどい。はい、クウェートでこんなことしてるって。で、今度イラクに派兵するわけだよね。
大義名分を手に入れてしまうわけですね。
そうそうそう。はい、そんで、後々、クウェート難民だったって、
はい、
訴えた女の子は、
はい、
アメリカのクウェート大使の娘だったんだって。難民でも何でもなかったんだって。嘘だったんだって。
あ、それとも明らかになってるんですか？
そう。うん。すごくない？
大丈夫なんですか？そんなこと言って。ゲドさん暗殺され
てる。いや、だって、バタフライエフェクトでやってるから。
すごい話ですね。
うん、いや、ほんとよ、うん。なんかさ、俺も、あそこで揉め事があってんなっていうのは知ってたけど、
はい、
ここまで知らなかったから、まあ知ってる人も多いんだろうけど、でも、これは俺のあれじゃない、俺、そのことに関しての、これは事実かどうかもわからないし、すべてが事実だとかもわからないし、 裏のことは分かんないけど、はい、その、
バタフライエフェクト。バタフライエフェクト、
エフェクトを見た俺の感想ね、はい、これね。うん、そう思って聞いてもらえる、
はい。バタフライエフェクトによるとですね。
うん、そうそうそう。そんで、本当に、ねえ、そんな、国家の話だからね。これ
ねやばいっすね。
うん。あの、俺、ギャングがさ、
はい、
ギャング映画好きでさ、
はい、
ギャング映画よく見るじゃん。はい、一緒だね。結局は。うん。あ、俺の言うこと聞かれるのか、やっちまえって言ってんのと。
もはやもう言いがかりですもん
ね。うん、一緒よ、これ。うん。あいつ最近俺の言うこと聞かないから、弾取ったれって言うのと一緒よ、これ。
はい。
うん。
うわ
ひどいよね。うん。で、あの、911があってさ、
はい。
あの、イラク行ったじゃない。その後、ビンラディンじゃなくて、なぜかイラクに、アメリカが侵攻したじゃない。
あ、そうでしたっけ？
そうそうそう、はい。あの、あれもさ、すごい話でさ、
はい、
あの、911があって、ビンラディンを、ビンラディンだ、やったのはビンラディンだってすぐ分かって、
はい、
そんだけど、あの、なぜか、イラクにビンラディンを結びつけようって、としてんだよ、アメリカは。はい、うん、あの、なぜ突然、あの、あそこは、あの、テロリスト支援国家だ、
はい。
で、別に、本当のこと言うと、絶対かありえないんだって。
あ、そうなんですか。
あの、ビンラディンは、イスラム原理主義者で、
はい、
フセインは、原理主義者がないから、はい。
あ、もう考えが違うんですね。
そう。はい、あの、なんていうかな、もう同じイスラム教なんだけど、あの、宗派というか、あの、深さが、うん、注ぎ方、注ぎ、精神の注ぎ込み方が、まるっきり違うんだって。
あ、そうなん
だ。だから、はい、あの、交流することはありえないんだって。はい、うん、向こうの、あれで言うと、もう、ビンラディは原理主義者で、
はい、
あの、原理主義者から言われすれば、フセインなんかは、俗人なんだって。そうなんだって。だから、あそこで関わることなんていうのはありえないんだけど、アメリカは、その、何を狙ったのか知らないけど、ね、石油の権利なのか、
はい、
うん。それともあの、よく言われるのが、戦争すると、商売になるっていう。
ああ、もう経済が。
そうそうそうそう。はい、あの、
軍需産業とかも。
軍需産業は、はい、あの、アメリカ経済に、すごい、潤いを、与えるっていうのなのか、定かじゃないんだけど、
はい、
うん、なぜか、アメリカは、あの、イランを、無理やり結びつけて、はい、で、最終的に言い出したのが、イランは、あの、大量破壊兵器を持ってる。
ああ、へえ、うん。
だけど、その、あの、記者たちっていう映画があって、
はい、
うん、あの、それを、あの、追い詰めた新聞社があったんだって、
はい、
あの、これは真実ではないって、あの、メジャーな新聞社は、
はい、
あのニューヨークタイムズとか、ワシントンポストとか、ほぼあの、メジャーな新聞社は、政府の言うことを垂れ流しで書いてるだけなんだって、だけど、その、ナイトリッターっていうんだけど、ナイトリッターっていう新聞社は、あの、それは真実ではないって。
うん。
うん、それを嗅ぎつけて、うん。これはあの、アメリカ政府による陰謀だっつって、それをどうにか、あの、戦争が、派兵される前に暴き出して、あの、民意で止めさせようとしたんだけど、だけど、結局、派兵しちゃったんだよね。うん、派兵しちゃって、で、あの、間に合わなかったんだけど、
はい、
うん、だけど、あの、その、すごいない、そこの記者たちが、あの、すごくて、あの、結局、大量破壊兵器あるっつって、侵攻したんだけど、結局なかったんだって。
ああ、
もう証拠は、あの、自分の都合のいい証拠を、探し出して、公表しただけなんだって。
はい。
うん。都合の悪い証拠は、
はい、
もう 封印しちゃうんだ。
なかったことに。
なかったことしちゃって、はい、自分、その、アメリカがイラクに、派兵する理由を作ってただけなんだって。はい、うん。んで、あの、戦争して、で、イラク、あっという間に制圧して、フセイン捕らえて、
はい、
で、その後に、お前ら言ってたろって、あの、大量高い破壊兵器あるんだろうと、
はい、
出せよって言ったら、出てこないなって。なかったんだって。うん。うん、それでもフセインは、他の罪を、まあ、フセインも、いいとは言えないよね。
あの、まあ、そうですね。
戦争やって、はい、あの、いろんな、
はい、
国に侵攻しちゃってるから、そういうので、まだフセインも裁かれてもしょうがないと思って裁かれたんだけど、だけど、その、アメリカが言った理由では裁けないよね。大量兵器出てきてないから
ね。多分言いがかりですもんね。
そうそうそうそう。はい、うん。そんで、あの、大量兵器は出てこないで。
はい。
で、ニューヨークタイムズとかは、謝罪記事出したんだって。
あ、うん、そうなんですか。
出したんだって。うん。すいませんでした。
はい。
うん。で、あの、その、ナイトリッターっていうのは、一貫して、その、この戦争は、理由は、嘘だって。
はい。
そんな、っていうのを一貫してやってたから、それで、出て、で、あの、終わった後にその、ニューヨークタイムズの記者は謝罪するけど、その人たちは、あの、テレビに出て、だから言っただろう、みたいな。うん。で、その、実際の人、あの人たちがいて、
はい、
で、その人たちが、あの、最後、映画で本人が出てきて、
はい、
こう、会見みたいなのやって、言ってるとき、言ってることがあって、あの、これ、報道の誠実さと明晰さの重要性を、意識的に尊重できる社会であり、あの、文明っていうの
は、
ね、
はい、
うん。報道の内容が正確かどうかに、疑いを持てる社会こそが、文明社会だって。うん。なんか、納得できるよね。
はい、そうですね。うん、
そんなあの、だから、何、証拠を捏造するような、あの、プロパガンダ記事を書いてるような国はろくなもんじゃないってことだね。うん。うん、で、もう一人あの、この、記者の人がいて、で、その人があの、我々には世界を知る手段が必要です。
はい、
うん。何が起こっているのか、何が真実かを知れば、過ちを避けられるって。うん。イラク戦争のような過ちは避けられるんだって。だからあの、やっぱりあの、こう、あの、一人一人がさ、
はい、
ちゃんと、見なきゃダメだとかだね、はい。そんであの、伝える側は、もう、ちゃんと真摯に伝えろってことだね。
っていうことですね。この、このことから得られるあれは、ね。
はい。これがだって、国単位で起こってるなんていうのはもう、ちょっと、信じられない話だよね。
うん、もう国がそうしちゃってるものというかね、プロパガンダですか、
うん、そう。
うん。運命もまあ、普通で言えば鵜呑みにしちゃいますもんね。
そうね。
普通に生活していれば。
うん、そう、はい、うん。だからあの、伝える側にも、ちゃんとした責任があってね、ね、昔からもう、プロパガンダ記事ばなんか載せるようなことじゃダメだって、これ、うん、今でも、同じだよね。いや、あの、
多分どの世界でも多分、大小あると思いますね、ね、
うん、
はい。
今、もうあの、嘘だか本当だか分かんないような記事がね。
たくさん出てますね。
これもう、世界中どこ行っても一緒だよね。はい、日本でもこう、うん、ちゃんと伝えてる、本当に伝えてるかどうかっていうのをこれ、見る方が判断しなきゃいけないんだろうね、これね。
そうですね。
ね。
うん、どこが、何が真実かを調べる手段もないじゃないですよね。
そうなんだよね。はい、うん、だからあの、これ、伝える側も、ね、ちゃんとしなきゃいけないだろうし、はい、受け取る側もちゃんとしてないと、 あっという間に騙されるってことになるから、ね、だから、こう、日々気をつけながら考えながら生きることが、じゃないと、とんでもないことに加担するって、結果ことになっちゃうのかなと思って、ね。
それが、その意識的かどうかももはや分かんないですもんね。
そうなんだよね。
何か、知らん間に。
そう。だからもう、これ見てて、もう、何がなんだか分かんないなって思って。
そうですね。
もう、だから、どうすればいいのかさえも、分かんないなと思って。だから、なんだろうな、で、結局、この、判断基準って何なんだろうなと思って、やっぱり、なるべくなら、こう、平和な方を選ぶべきなのかなっていうね、はい、うん、平和に済ませるようとしてる人を選ぶべきなのかなっていう、最悪のね、
はい、
究極の話、一番最悪なのはやっぱり、ね、戦争で、で、これもさ、それで、いろんな映画とかさ、実話ですって映画とかさ、はい、ドキュメンタリーとかも、ちょっとその関連の見ててさ、最終的にこう、国の、アホの失敗したのの代償を被るのは、兵士とか、
うん、
何の、罪もない人たちで。
はい、一般の方々と、ね、うん。
この911の後のイラク侵攻で、
はい、
イラクの人たち100万人死んでんだって。
うわ
ぁ。そんなことあると思うよね、うん。結局だから、そんでその兵士にさ、
はい、
インタビューするんだよね。で、インタビューで、兵士もこれ何のための戦争かわからないっていうの。
はい。
うん、で、ある兵士は、テロリストなんかいないよって。うん。イラクの人たちはもう、いい人たちばっかりだって。
はい。
うん。世界中に普通にいる、いい人だよって。うん。で、ある兵士はさ、俺たちが、テロリストだって。
ああ。
うん。イラクに来てる、俺たちの方がテロリストだって。だから送り出されてるけどさ、
はい、
その兵士も何の正義を持って戦ってるか分かってないんだよね。
はい、
それでこれテロリストを排除するって戦争なのに、テロリスト俺たちじゃないかって言ってるわけだよね。
イラクの人からするとですよね。
うん、そうそうそう。はい、そんでこのイラクの住民の人たちが泣き叫んでるわけよ。
はい、
うん、息子を殺されたってお母さんが今すぐもう泣き叫びながら今すぐブッシュに言ってくれって、戦争をやめろって。でもう一人の男の人は家族が全員殺されたって、
はい、
なんでだって、なんで誰も戦争なんかしたくないのに俺たちは家族殺さなきゃいけないんだって、
はい、
これ見た時にね、もうちょっと息できないぐらいの話だよこれ。もうこんなことはね、それを、その映像が一番貴重よ、これ。
うん、
武士の、ね、喋ってることなんかより、よっぽどこれの方が、はい、ね、大事かなと思うよね。もう、ちょっと、これがね、国の話だもんね。
すごい話ですね、ちょっと。
信じられないよね。
はい、
それでさ、
はい、
中には、いい話もあって、
はい、
オスロって映画があるんだよね。
オスロ。
オスロって映画があって、はい、これは、イスラエルと、
はい、
パレスチナの中を取り持って、
はい、
一回シモン・ペレスっていう人と、アラファト議長が、アメリカで停戦のサインをして、
はい、
で、アラファトさんとシモン・ペレスっていう、ちょっとラシドっていう、その時のイスラエルの大統領がノーベル平和賞をもらったっていう話があるんだけど、
はい、
うん、これはね、実話だって言うんだけど、
はい、
ノルウェーの、あの、UN ってあの、機関があるじゃない。
UN。
UN ってあの、ユナイテッドネーションズって、あの、なんていうのかな、そういう世界の平和維持みたいな、はい、なんかそういう団体があって、その、そこの職員が、あの、そのガザ地区の、悲惨なところを見て、
はい、
これはもうダメだと思って、徐々に徐々に、あの、働きかけて、
はい、
その、PLO の、あの、重役みたいな、ポジションの人と、はい、アブアラっていう人と、あと、あの、イスラエルの外交官の人を、はい、から始めて、最初はね、あの、イスラエルの大学教授の人から始めたんだって。そっから始めて、今度、イラクの高官につないで、そのアブアラっていう人と何ヶ月も交渉して、で、概要が整ったところで、はい、その、シモン・ペレスっていう、あの、この人も、この人のあの、ドキュメンタリー見たんだけど、
はい、
この人もすごい人でね、
はい、
うん、あの、すごい、したんだけど、この人だけで一本話したいぐらいなんだけど、だけど、その人と、アラファト議長が、
はい、
あの、最終的に電話で、会談して、
はい、
で、決議に至ったんだって。
はあ、
その、それで、アメリカに行って、
はい、
あの、その時の大統領、クリントンかな、
はい。
クリントンが間に入って、調停の、サインしたんだ
から、
調停書にサインして、で、もう戦争、一回そこで終わったんだって。
はい、
それで、両者ともにノーベル平和賞をもらって、一回終わったんだけど、やっぱりあの、一年経たずとして、今度また、
始まっちゃうんですか。
そうなの。パレスチナの方から、あの、やっぱり、納得してない人たちが出てきたりして、で、あの、また、テロとかも始まっちゃうんだけど、んだけど、その、一回はね、あの、平和調停に、平和をっていうのを合意したっていうのはこれはね、やっぱり、なんだろうな、ね、その時のはこの、その時のあの、いる人によって、だいぶ変わってくるなと思ってね、あの、歴史をこう見てたらね、うん、で、結局、この、何何なんだろうなと思うんだよね。あの、この前もあの、アフリカの話もそうだけどさ、
はい、
自然の資源が出たばっかりに、
そうですね。
こんな目に遭うわけだよね。
そうですね。
うん。
大体資源ですね。
なんだろうな、これと思ってね。で、あの、結局、自分たちのことしか考えてない、ね。
はい。
やつが、国を、人々の命さえも、奪ってしまったりとか、はい、それが、利権のためにとか、そんなことが、国単位で起こってるっていうのよ、これね。
まあ、
どうなってんだ、これ。
めちゃくちゃひどい話ですね。
どうなってんだ、これだよね、うん。でさ、またこれ、ちょっと、また違う角度からもある話でさ、
はい、
今度はアメリカが、
はい、
アメリカもアメリカで、これを、例えば、ここの、利権を手放すと、
はい、
今度、そこの国は、利権を手放すとというか、利権を、ちょっと手を緩めると、
はい、
その国は、自分たちの意思でこうして、で、今度、ロシアに助け求めに行くんだって。
なるほど。
傾向的に。
なるほど。う
ん、それもアメリカとしては、許せないんだって。
なるほどですね。
そうそうそう。はい、今度、ロシアに、その、石油の利権が行ってしまうと、
ね、
アメリカとしてはこれも一番許せないんだって。
はい、
バカみたいだなって、俺は思うんだけど。うん。国際話だなと思うよね。
いや、本当にその利権ですね、うん、本当に。
何百万人死ぬんだもん、だって。
はい。
あの、イランの人たちの叫んでる映像を見たら、どう思うんだろうと思うよね。
はい、
その、戦争仕掛けた人たちはね。
はい、いや、ちょっと、あれですね。もう、なんか、まあ、多分そういうひどい話なんでしょうし、
うん、
本当の真実をちょっと知る手段がなかったりとか。
そうなんだよね。
これすごい、
うん、
本当になんかこう、そこが見えないですね。
そうなんだよね。
はい、
だからこれは、俺が
番組を見ての、
番組を見ての感想だと思って。
はい、
だから何が真実かどうかなんて、
多
分そのバタフライエフェクトを作ってる人たちも、わからないと思うんだよね。
その、うん、今こう、手にしてる情報証拠で、繋いだところ、そういう結論ってことですもんね、うん。はい。
だけどさ、まあ、その、いろんなドキュメンタリーとか、
はい。
見て、やっぱり、それが、真実に近いのかなってこう、
そうですね。
思えてくるよね。
はい。そうですね。そう思いますよね。
そうそうそう、
はい。
でも、ある方面ではさ、
はい、
アメリカを美化したさ、
はい、
そういう映画とか、
はい、
番組もあるわけよ。
あると思います。
うん、あるんで、それも俺見てるんだけど。
はい、あ、そうですか、
はい。見てるけど、うん。ね。っていうところだね。まあ、結局闇の中だ、なのかもしれないけど、
ね、
だけど、はい、おかしいはおかしいよな。
そうですね、うん。おかしい部分が多々ありますね。
あるよね。
はい。
だからなんだろうな、これ。何ができるわけじゃないけど、
はい、
でも事実とか、なんかそういうのは、ある程度、いろんなことに疑いを持ったり。
ああ、そうですね、うん。はい。
で、結局は、やっぱり、戦争しない方を、っていう意見を選んだ方がいいんじゃないのかなと思うよね。
選択肢を。二つあるならば。
二つ、どっちか、どうしても選ばないとしたら、
はい、
しないっていう選択肢の方が、だって、何百万人も死ぬんだもん。で、兵隊さんはみんな、そう、怪我したりとかさ、
はい、
PTSD になってさ、
はい、
人生棒に振っちゃうわけよ。これも、いいことなんか一つもないもんね。
はい、
これ、ね、まあ、何ができるわけじゃないけど、一人一人がそう思うことが、また何かにつながるのかなとね。
すべてを鵜呑みにせず。
そうそうそう。
何か、
うん、
もしかしたら裏があるんじゃないかと思って。
うん、こう見といてね。
見るのも、
はい、ね。ああ、こっち行ったら危ないよっていうところでね、はい、うん、よく見とくっていうのも、ね。で、最終的には戦争しない方を選ぶのが絶対いいよね、そこはね。
はい。何にしても絶対そうですね。
そうだよね。究極のところそこだよね。
はい。
っていう
。
はい。ちょっと、自分でも何言ってるか分かんない感じなんだけど、
はい、
なんか話したくてね。
はい。でもなんか根本はやっぱり道徳につながるところかとは思いますね。はい。
なんかもう、ちょっと、もやもやがすごくて。
はい、いや、本当そうですね。なんかこう、やっぱ本当のことが 100% は分からないっていうもやもやからは抜けられないですよね、
うん、
この話は、ね、はい、うん。
もっと言うとさ、これ、資本主義もダメなんじゃないのかなと思ったりね。
うん、全てはこうお金というかですよね、はい、
うん。たかといって、共産主義は、独裁者を生みがちなんだよね。
そうですね。
だから、まあ、
そうですね、はい、
うん。それも良くないと思うんだけど。はい、混迷ですね。
バランスって難しいですね。
ねえ、
うん。いやー。
すごいです
ね。まあでも本当に、ひどい。現場とてつもなくひどいっていうのと、うん、真実は本当にわからんっていうこととですね。
ねえ、うん。もう政治家を、ね、本当の意味を持って志す人が、ね、はい、こう、出てきてくれたらね。
そうですね。
いいけどね。
そして環境に折れずに最後まで頑張ってほしいということですね。
そうだね。
はい、ということで、
うん、
ちょっと本当に答えが出る話ではないんですけど。
答えは出ないね。
はい、
出るわけないね。
出るわけ
ないね。ここでこの場で出るわけがない、ね。
もちろんそうです。もちろんそうです。
平和を願うばかりだね。
平和を願うばかりということ、
うん、
平和を願う、下道さんという名前の方が。
そう。もう平和じゃないとプロレスなんていうのは存在し得ないからね。
もちろんそうですね。
そうよ。
エンターテインメント平和の上に成り立たない、成り立たないですもんね。
こんな俺らの職業なんて、一番最初に亡くなるからね。そういう時が来たらね。
そういう時が来たら。
そうよ。うん。平和を願うばかりです。
平和を願いましょう。
はい。
ということで、
はい、
ありがとうございました。
そうした。
次回よろしくお願いします。